ほどお座りください。イエス・キリストの皆をお褒めたたえます。私たちを愛して私の罪の身代わりとなって十字架にかかり、3日目に死に誓って磨いてくださった主イエス・キリストに期待しながら見事に行きたいと思います。おはようございます。昨日ですね、山里ゴスペルクラブ主催のコンサートが、松ヶ谷埠頭っていうんですかね、松ヶ谷埠頭のところで持たれまして、非常に祝福された時を持つことができました。と、いろんな方が家族とかですね、あるいは友人とか職場の方とか来られまして、私も知らない人から声をかけられましてですね、あのヨハネ君のお父さんですかとか言ってですね、あのアルバイト先のものですとか言われてですね、なんかびっくりしましたけど、あと学校の先生とかも来てくださってですね、あの子供が山田と中学校に行ってるんですけど、そこの学校の先生が来ておられて、3人ぐらい来ておられて、1人はちょっと時間があって早めに帰られたんですが、2人はすごく熱心で、1人は終わった後もお話をしてですね、まあ、あの山田中学校にそのうち講演会で個人の話で、もし可能にできればね、行きたいなと思っております。その先生は大乗り気なんですけど、まあ、学校なのでいろんな、ま、組織の問題あるでしょうから、 OK が出ればね、行ければなと本当に思っています。長男が昔ね、いた時、あの一度あの行ったことがあってお話したことがあるんですけれども、また機会があれば行ければなと思っています。それとあと、娘の学校の友達もたくさん来ていまして、その、ご家族ですね、両親とかも来ていてですね、本当にいい時を持てました。なんか娘と一緒に話してたら私がデレデレしてたみたいで、お父さん、なんか言われちゃいましてですね、そんなにあれかなと思ったんですけど、娘と一緒に話したらニコニコしたようですけども、本当に祝祭の時を持ててよかったと思っています。で、ちょっと感じたことがあったんですね。で、それは何かと言いますとですね、正直に言いますと、去年のコンサートに比べると準備がちょっと不十分じゃないのかなっていう思いがあったのと、それとちょっと去年とは思考が違ったのでですね、どうなるかなと思ってたんですけれども、まあ、私は実際そのお話を5分間だけ、まあ、5分間だけの予定で8分間ぐらい話させていただいたんですけども、まあ、話すときですね、まあ、いつもリハーサルのときは時間のチェックと PA のチェックなので、まあ、普通に話をして本番にやるんですけども、まあ、リハーサルの時はあんまりパッとしなくてですね、みんな勝手なことをしておりまして、なんですけども、本番の時ですね、お話を始めたらですね、てか話を始める前に、講談、てかその話すところに立った瞬間ですね、すごいこう、神の臨在を感じたんですよね。で、話し始めたら、会場がいい意味でシーンとしてですね、本当に聞き入ってくださったんですね。で、まあ、講演の時は結構そういうこと多いんですけれども、ちょっとびっくりしたんですね。去年もとってもよかったんですけども、ちょっとその、聞き入り方がなんかすごく深く入っていく感じがしてですね。で、まあ、へえと思って話をしたんですけども、そして終わった後に戻ってきたら何人かの方々がですね、臨済変わりましたとかですね、すごくなんかみんな聞き入ってましたよって言われて、その後実際立ってました。何人も方が募金を持ってきてくださって、で、その個人の方を買われた方も何人かいられて、別にそんな宣伝一切しなかったんですけれども、なんかすごく反応が良かったなと思います。で、帰るときに、なんか私ちょうど入り口のあたりにいたらですね、なんかみんな挨拶してくださってですね、本能的に反応が良かったんですね。で、主の手を感じたんですね。で、なぜこんな話をしてたかというと、時が来ているなということを感じたんですね。私は恥ずかしい、私自身はですね、去年はかなり原稿も書いて準備をしたんですが、今年も一応原稿は書いたんですけど、話す前に話を神様が変えなさいと言われてですね、シナの話をするつもりだったんですけども、シナの話をしないで、わかりますかね。で、キアンの話にしたんですね。キアとか言われはしませんでしたけど、それで、何かというとですね、だからちょっとどうなるかなと思ったんですけど、すごく主が働かれたんですね。で、神の手を感じたんです。で、一つはですね、時が来ているということを感じるんですね。この後も話しますけども、そのこちらの準備がどうかってことよりも、神様の時が来ているので、神様の方が人々に触れて、人々に働きたいということを強く思ってらっしゃるので、こちらが整っているとか整ってないかっていうよりも、神の時が来ているので、それが始まってきているなって思うんですね。例えば、受験された方とか、これから受験される方がいると思いますけど、受験日は決まってるわけですね。で、準備が、テストの準備ができてもできなくても来るんですね。そうですね。そうですね。つまり、神の問いが来ると、こちらが整ってるか整ってないかっていうことではなくて、もう問いが来ると、神は始めるってことなんですね。で、ある意味で忍耐がいります。待つまでね。でも時が来てしまうと今度は、 忍耐ではなくて、間に合ってなくてももう始まるぞってことなんですね。でその神の時をすごく感じたんですね。これは主の方がなんかすごく時を来たんだなってことを感じたんですね。で実はそのと同じことをですね、今度来週の日曜日、私は関西の兵庫県の、まあ、神戸じゃなくて加古川市にあります宝殿イエス教会ってね、宝の殿と書いて宝殿イエス教会というところに行って朝礼拝の奉仕をさせています、まあ、いわゆるクリスマス礼拝ですね、一般の教会では。でその教会が大阪の福島区の方にもなんか開拓で開拓というか働きをされているそうで、そちらにも行ってほしいということなので、一応終わった後に3時までその教会にいて移動して、そちらで夕方からやって8時ぐらいに終わるんですね。それで、まあ、その奉仕をすることになっています。そして、そしたらですね、その話をですね、娘から、まあ、兵庫にいる娘にですね、まあ、朝はちゃんと自分の礼拝に行って、夕方の大阪の集会の方にですね、友達を連れてこいと、ね、その教会のためにもいいですし、連絡をしたんですけど、そしたら、その話を何か、自分の今、西宮にいるんですが、西宮の教会の牧師にしましたら、その牧師さんが、関西の長老の森牧師ですね、ヨハネ森牧師に話したみたいで、昨日かな、森牧師からメールが来たんですね。なんかその日関西に来てるということなんですけど、それなら夜7時からカリスマ聖会、合同カリスマ聖会をしたので、関西みんな集まってそこでぜひ奉仕をしてほしいということだったんですけども、まあ、8時まで私は福島区民センターにいるので、ちょっと8時までそこにいるので、それからそちらにどれぐらいかかるかわからないので、まあ、時間が間に合うならまあ、ちょっとぐらいお話ができるかもしれませんけど、難しいかなってことと、まあ、もう一つは関西なのでね、私は九州の責任者ですので、まあ、ちょっとパウル牧師のね、許可と確認があったら話しますけどもって話をしたらですね、すぐ連絡をしたみたいで、許可が出たから話してくださいってことだったんですね。で、調べたら、福島区民センターから関西合同カリスマ聖会をするところまで、車で13分って iPad で出たんですね。で、聞いたらやっぱり本当に15分ぐらいで行くってことなんで、まあ、関西合同カリスマ聖会でも、まあ、時間が間に合えばね、8時前とか言って9時になったりすることもありますから、まあ、やはりそっちを優先したいと思うんですけども、それがちゃんと間に合えばそこで話していこうと思うんですね。でなぜこの話をしているかというとですね、実はですね、今年イスラエルに行きました、ね、本当に恵みによって、ね、でそれでそのイスラエルに行った時に私は祈ったことがあるんですね。その中で言いますと、私はハネムーンでですね、イスラエルに行ったんですけども、まあ、あれは26年前とかで、ね、古い話ですけどね、あの頃の愛をもう一度とか言いたくなりますけど、ね、26年前ですよね、1987年ですから、26年前ですね、26年前にハネムーンに行ったんですが、その時最後にテルアビブ空港に、まあ、イスラエル行った方があるんですけど、夜中に大体出るんですね、ホテルをね。それは飛行機が早いんです、すごく。で、テレビ局全部、チェックインも全部終わって、あと飛行機に乗るだけって時にやっと落ち着いて、じゃあ聖書を読もうってことで、4時ぐらいです、それが朝のね。5時ぐらいの飛行機になりますので、4時ぐらいに乗って聖書を開いて、読んだ時に、まあ、はっきり結婚の時と同じ言葉を示されたんですね。あなた方は私を選んだらありませんって。で、はっきり、私はここからあなた方を使わせて語られたんですね。で、イスラエルから私は、日本に使わされたというふうな意識。日本人が同胞だから日本人っていうんじゃなくて、イスラエルから日本に使わされたっていう意識だったんですね。それはまだ、主の十字架が、霊的拠点がイスラエルだと言ってる前です。もっとほんと前ですね。それだったんですね。それで、私の世界宣教は、まず日本が中心で、世界中行くけれども、私の場合はそこに召されたっていう意識だったんですね。で、そういう意識で来ました。それで、来たんですけども、まあ、最近は九州が中心なので、で、九州は素晴らしいところなんですね。個人的に特別に思い入れがありますけども、しかし、神様は日本と言われたんで、もう一度北海道から沖縄までね、福音を述べ伝えていく恵みを与えてほしいということで、実は毎日今、インターネットのことをかなり祈っております、私は。オンラインの礼拝が鍵だと思っているので。そしたらですね、帰ってきて1週間経たないうちに、イスラエルから帰ってきて1週間経たないうちに、教会の方に電話があったんですね。宝殿イエス教会から、私がいなかった時なんですけど、教会のスタッフの方を受けてですね、こういうとですね、木原牧師は外部教会でも奉仕をなされるんですかって、なされます依頼さえあれば、依頼がなかっただけの話ですびっくりしたんですね。いや、皆さんどうもしますか、私はびっくりしたんです。私は来年の4月以降にね、あるいはもしかしたら再来年の4月以降ぐらいにそういうことが起こるといいなと思って、かなり真剣になりました。 もう一度日本中に行ってイエス様のことを伝えるチャンスと恵みをくださいってね。そしたらですね、帰ってきて1週間経たないうちにネタが入ってきたんですよね。それで最初は神戸って言うからね、あ、神戸かと思ったら、まあ、兵庫県の香川だったんですね。それで喜んでね、でついで祈ったらね、せっかく兵庫に行くんだから、ね、ふるさとの大阪でも福音を語れたらいいなって、祈ったらメールがまた来てですね、大阪にも集会をしているので、大阪でもやっていただけませんかってことだった。びっくりしましたよね。で、ついでだから祈ったんですね。せっかく関西から、主の十字架の関西の教会でもなんか、どっかでなんかちょっと話ができたらいいんだけどな、まあ、神様すいません、よかったらよろしくって祈ったんです、実は。そしたらね、この話が来たんですよ。私はちょっとね、驚いてるんです。祈りを聞かれることはもう前から知ってましたけども、その、単に祈りを聞かれるってんじゃなくて、時ね、私の頭ではもっと向こうっていう意識だったんですね。来年以降っていう意識だった。はっきりして終わったんです。祈ってる時もそういう意識で、来年以降に開いてくださいって、それまで間に合うように整えてくださいって、全然整ってると思ってないからですね、自分が。で、そしたら、すぐ来たんです。実はフィリピンの時もそうだったの。私は7月の終わりに、再び、ね、世界中に行けるように、そしてフィリピンにもアジア諸国ですね、特に、ね、祈ったフィリピン一番最初だったから祈ったんですね。そしたら8月の頭に話が来て、昨年度ですね、死の10月では昨年の10月に行っちゃったんですね。私の頭ではね、 2,3 年後だったんです。はっきり 2,3 年後になったらまた行けるように祈ったら来たんですね。で、皆さんね、なんでこんな話をしたかってね、時なんです。はっきりと日がね、今へとは変わったと。だから昨日ですね、誘っていた人が来なかったとかですね、あるいは、友人とか家族がね、来なかったって方で、落ち込んでる方も中にいると思うんですけどね、落ち込む必要はありません。24日があります。で、山田ゴスペルクラフトは昨日終わったと思っちゃいけませんよ。終わっておりませんので、昨日は始まりで、24日の方がむしろポイントです。教会であるんですから。ね、で、福音をまともに語れる日ですから。ね、だから、ここが勝負です。だから24日のここで本当にね、来なかった人が来たらもっといいわけですよ。昨日来たのは素晴らしいんですよ。で、来れなかった人は24日来たらもっといいわけですよ。で、もし24日来なかったら、1月1日の特別礼拝、今年の初詣は教会に行こうって、去年ね、お参りして何もいいことなかったでしょとか言ってね、でね、去年そんなあれ作ったでしょ、思い出すからね、ね、初詣は教会に行こうって来てください。新しい友健ちゃん楽しみしますから。ね。で、それでダメだったらまた次のコンサート誘えばいいのですよ。で、私はね、こんなこと言ってますけど、すぐ来ると思ってるんです。時が変わったんです。はっきり時が変わったんですね。で、こちらがでもその時が変わったってことを意識してないと、不信仰で思ってしまうんですよ。でも、本当に時が変わったってことをね、捉えておいてほしいと思います。今までとは違います。忍耐の時って確かにあるんです。どんなに頑張っても動かない時、いつもより、モーセのアロンの40年ね。でも、ヨシア記になった時には、戦いで、勝利なんですね。主に従った時は。で、はっきり時は変わったなということを思いますので、で、皆さんね、そのことをね、覚えてほしいと思います。で、今言いましたが、24日にイブ礼拝がありますので、火曜日の夜7時からこの場所で。ただ皆さん、皆さんも来てください。で、どういうと一人で来ないように、ご家族、お友達を連れてですね、来ていただきたいというふうに思います。それとともに、22日の今度の礼拝、私はいませんが、イエス・キリストはこの中心におられますし、第一礼拝では山本牧師、メインサービスはトシア牧師、それから午後の礼拝はトシア牧師と、誰だったっけ、インターナショナルは堺牧師、それから、夜は人工牧師があって、月曜日は人工牧師を報酬してくださいますので、ぜひですね、お友達を連れてね、来てください。いわゆるクリスマス礼拝って時ですのでね、ぜひね、おいでになってほしいというふうに思います。さて、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日はピリピリという手紙の1章の27節からですね、ポイントを2つに絞ってお話したいと思います。もう一度読みしますね。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいと。ここで、キリストの福音にふさわしく生活しなさいって読むとですね、どうしてもですね、福音にふさわしい生活をしなさいというと、なんていうかね、日本的に言えば、貧困法制、なんだっけ、その後出てこないな。家内安全って言うとおかしいけど、貧困法制で、出自貢献でましょうかね。そういうイメージですね。なんか、きちっとした生活をするっていうイメージが強いんですね。でもちろん、クリスチャン生活は、そういうふうにね、良い生活をすることは大事ですけども、そういうふうに考えるとね、立法的になるんですね。これをしてはいい、あれをしてはいけない、こういうふうにしないといけないっていうね、そういう形になる。で、多くの場合、それが中心みたいな語り方をするんですけど、キリスト教信仰の中心というのはそれじゃありません。それは結果です。結果的に世の中から見たら、 非常に、まあ、貧困性というかその、ね、あの心が変わるから当然結果として態度も変わるし、ね、心が変わるから言葉も変わってくるから言葉遣いも変わってくるでしょう。それは結果なのです。でそれをしなさいということを中心に言っているんじゃなくて、これは後の文章を読むと後悔である。そうすれば腐らしい生活をすると、私が行ってパウロが行った時に、ね、牢獄から出て捕まってたので、牢獄から出てピリピの教会行った時にあなた方に会ったとしても、ね、またこうやって牢獄で離れているにしても、私はあなた方にこういうことができると、こういうふうに聞くことができると、あなた方はピリピの教会たちは霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に戦って奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと聞くことができると言ったんですね。つまり、うんと砕いて言うと、霊と心を一つにして、福音宣教のために、あるいは福音のために、信仰のために戦っていく。ね。それがことを言ってるわけですね。で、クリスチャン生活って皆さんですね、戦いが伴うんです。戦いのないクリスチャン生活をしている人はですね、福音を隠している人。証ししてない人。エス様のことを分かち合ったり、クリスチャンとして本当に神様を愛して、エス様を愛して歩んでいくと、特に日本のように、まだキリスト教が浸透していないって言いましょうか、浸透していないって言い方が良くないな。まだクリスチャンが多くない、そして偶像礼拝が強い国では、柿色でいいですかね。はい。柿は冬柿が美味しいです。それでですね。で、どこまで話したっけ何を話してたっけえ、あ、戦いがあるってことですね。戦いがあるんですね。それで、本当にエス様を愛して、エス様に従っていくと、日本の社会の場合、戦いが必ずあるんですね。これ、戦いがある人は自分が不死後なんじゃありません。あなたが主に従っているからです。戦いがある人は主を愛しているからです。戦いが厳しい人はイエス様を分かち合っているからです。何にもない。全然ない。もう家庭も、円満。それから職場ももう上司はいいし、同僚もいいし、それからもう隣近所もいいし、もう本当に幸せって人は危ないです。だってこれだけ神様を信じている人がまだ少なくて、これから爆発的に増えますよ。少なくて、そして、偶像礼拝が、もう気づかないぐらい染み込んでる国ですね。うん。公立学校でも実は染み込んでます。平気で偶像崇拝の歌をやりますし、長崎の場合はみんな訓示をするでしょ。体育祭とか運動会の時にね。当たり前のように、あれはキリスト教会で生まれた偶像礼拝の祭りですからね。で、それに食われませんなんて言ったらおかしな人って見られるわけですよね。明らかに戦いがある。どこに行っても。で、ましてエス様のことを明かしようなんて思うと、ぶつかりがある。だって、困難な時にね、厳しい顔してね、大変でしょうって言っていいですけどね、ニコニコ笑ってね、大丈夫よ、喜びましょうなんて言ったら怒られるでしょ。もちろん理由があるんですよ。キリストがいるからっていう、ちゃんとそこを話さないといけませんけどね。明らかにね、ぶつかるんです。で、その戦いがあるけれども、本当にその戦いを共に一つになって戦っていくってことなんですね。すごい大事なことがあってね、教会によく一致って言われるんですけど、ね、バベルの塔のところで言葉が一つだったら何でもできるかって神様の言葉を分けたみたいに、逆に一つになったら何でもできるって、それはそうです。でも、一つになったら宣教ができるのか、一つになったら何でもできるのかというと逆なんですね。宣教という明確な目的を持ったり、イエス様のことを明かしていくっていう明確な目的を持つと、教会は一つになっていくんです。わかりますよっていうこと。一つになってから宣教しようとしてると、おそらく天国行くまでならないでしょう。だってカトリック教会は右から左まであるんですよ。一つとか言ってますけど。本当に。もう我々も負けるぐらい福音派の、なんて言いましょうか。教会もあれば、もう全然リベラルな教会、他の宗教まで平気で巻き込むところもある。で、プロテスタントはご存知のように、まあ、わんさかわんさか、しながらわけですね。で、みんな一つにはなれないのです、人間っていうのは。でも一つになることができる。はっきりと目的を持つと強いんですね。福音宣教という目的。で、この教会には目的があります。この教会が建てられた神から来た目的、何だと思いますか？リバイバルです。 これは勝ち取るものではありません。すでに約束されたもので信じて受け取るものですね。で、篠塚クリスチャンセンターというのははっきりリバイバルが起こるために備えられた教会、他にもいっぱいあると思いますよ。でもこの教会は明確にしたポイントなんです。だから本当にリバイバルがもう日本に世界にやってくるということを前提に私たちは歩んでいるし、その準備をしているわけですね。その目的に向かって一つにされる。だから賛美の働きもインターネットの働きもみんなその目的によってこう一つにされていくわけですね。で、目的があると強い。例えばね、わかりやすく話しますと、すいません、音楽もそうなんでしょうけど、私音楽のこと詳しくないので、スポーツで行きますね。例えば、ワールドカップ、ね、サッカーだと、で、本当は野球が好きだから野球で行くと、今年優勝したのはね、東日本大震災の東北楽天。ね、楽天優勝してよかったですね。誰も楽天優勝して、文句言わないですもんね。で、楽天が優勝したんですけども、弱小楽天が優勝してしまった一つはですね、元々の監督は野村監督という方だったんですね。野村監督はですね、今の監督の星野監督のところですね、勝って悪く言ってたんです。で、北京オリンピックの時にボロ負けしたからですね。ところが今回はそうは言わなかったんですね。で、私は元々監督だったけど、関係ないと。私の時の選手は田中と島ぐらいで、あとはもうみんな変わって、星野監督が良かったっていうふうに、ね、言ったんですね。私、へえと思ったんですけどね。星野監督が良かったというのは一つあるんです。何かというとね、フロントとね、コミュニケーションをちゃんと取ったんです。どうもね、日本の野球の監督はね、現場だけやってね、フロントはフロント任せってのはないんですけど、彼はフロントとコミュニケーションを取って、はっきり優勝するためにはこういうチームを作りたい。で、こういうチームのためにはこういう外国選手を取ってほしい。こういう人をスカウト、ドラフトで取ってほしいっていうことで要求して、で、フロントが結構経営者でですね、ミキさんというのはですね、お金の出し方が、まあ、損しないように出す。で、安物買いの出入しないってね、まあ、言ったそうですけども、外国人をね、補強するときに、大金を出してもいいから、本当に必要なものを取ってきてくれってことで、フロントとコミュニケーションを取って、同じ目的を共有して、チームを作り始めたんですね。強くなったんですよ。野球興味ない人すいませんね。強い選手を集めたら強くなるってならないんです。それはね、千田さんの大好きな巨人が証明してくれました。巨人はもともと強かったんです。V9 した頃。ところが、その後いろいろあって、とにかく強い選手は片っ端から集めたわけですね。4番バッターばっかりとかね。で、そしたら巨人は全然勝てなくなりました。強い選手ばっかり集めたのに。年俸もすごく高かったのに。で、監督が原さんに代わって、原さんはちゃんとチーム構成をビジョンを持って形成して、2軍からも選手を育て、強い選手も集めて、目的を持って、はっきりそれをしたら強くなったんですね。あるビジョンを持って、ある目的を持って、そこに向かっていくと一つになるんですね。逆じゃないんですよ。一つになったら強くなるんじゃない。一つになったら強くなるのは、中橋講師チームと言いまして、これはレクレーションチームと言います。明確な目的を持って、優勝という目的を持っていくと、ぶつかり合う選手たちが、個性豊かな選手たちが一つにされていくんですね。ビジョンを持つと。で、教会がね、ビジョンを持ってないとね、教会はバラバラになるんです。どういうビジョンかというと、魂を勝ち取るっていうビジョンなんですね。神様が一番願って人々が救われてくれているビジョン。で、私の教会だと、リバイバルという明確なビジョンがあるんですね。そこに向かっていくと、一つにされるんです、これね。で、もちろん皆さんはね、自分自身がね、問題を抱えていて、この解決が必要です。もちろん、神に願ってください。主は喜んで解決してくださいます。でも、それが解決されてよかったっていうんじゃなくて、ああ、この喜び、この解決と祝福を、一人でも多くの人に知ってほしいって、思って、例えば賛美をしている。思って、証しをしている。それを願いながらお仕事をして、はっきり同じその目的を持って、教会が一つになるときに、いろんな戦いがみんなあるんだけども、その戦いにおいて、同じ目的を持つと一つにされていくんですね。その時、教会が強くなるんですね。で、どうぞ皆さんね、それを覚えてほしいんですね。で、いわゆる仲良し講師が一つになるんじゃなくて、はっきり同じビジョンを持ったときに、全然性格も違う、生い立ちも違う、考えも違う、ぶつかってしまう人が一つにされるんです。教会ってのはね、ユニークなのです。本来。ね。いろんな人がいるわけです。見てください、周りを。まだね、そんなに多くないじゃないですか。まあ、たかだか3、40人かな、今。ね。たかだか3、40人ですよ。それでもこれだけユニークでしょ。ね。そう思いませんか、いや、まあ一番ユニークなのは実は自分だってことに気づいてほしいんですが。ね、それで、いろんな個
個性があるわけですよ。で、いろんな違いがあるわけですよ。全然いいじゃないですか。みんな同じのになってですね、みんな同じお祈り方をしてですね、みんな同じ服着たら、それはカルトです。へんてこな宗教を言うとそうなるでしょう。で、教会はそうじゃないはずなんです。それぞれが個性豊かになっていくんですよね。で、ぶつかっていうわけですね。例えば今回コンサートするときに、コンサートする途中でたくさんぶつかっただろうと思います。良いコンサートを作るためには、それは当然ですね。ただ、最終的には同じ目的を持って一つにならないといけないですね。はっきりね、福音を一人でも多くの人に知ってもらいたい、神の愛を伝えたいっていうね。で、その目的を持っているとき一つには、そのための戦いがありますよって、でもその戦いの通して、あなた方は一つにされていくんですよって言って、で書いてあるんですね。その後に、それは、彼らにとっては、信じない人にとっては滅びの印となりし、あなた方にとっては救われた人、信じる人にとっては救いの印となる。これは神から言ったことなんだよってことを言ったわけですね。で、もう一つのポイントいきますね。今日はこっちの方がちょっと重要なんですけど、あなた方は、ピリピ人たちに言いました。キリストのために、キリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをもたまったのです。あなた方は私について先に見たこと、投獄されたことですね。また私について今聞いているのと同じ戦いを経験します。福音宣教したり、投獄されたりすることを一緒に戦ってくれていると言ったんですが、今日ポイントなのは、キリストを信じる信仰だけじゃなくて、キリストのための苦しみもたまったってことなんですよね。聞いてみましょうか。信仰を通して祝福を受けます。ね、信仰を通してね、癒しを受けたり、奇跡を受けたりね、恵みを受けたり。経済的な恵みを受けたり、ね、和解を受けたり、いろいろしますね。それを受けたいと思う人。日本人、あげてくれましたね。日本人はすぐ手あげないんですよね。ね。ところが、じゃ逆に、じゃキリストのための苦しみを、これ、賜物というか、苦しみプレゼントですよね。キリストから、苦しみのプレゼントを、はい、クリスチャンになってくれてありがとう。祝福します、祝福します。はい、じゃこれ、苦しみのプレゼントって、今年ね、サンタクロースがやってきて、皆さんの枕元に、私からのプレゼント、苦しみってこう、受けたい人います？遠慮なく。あ、いますね。大事愛出た人はね、手を挙げるでしょう。大事愛で出て手を挙げない人はどういうことですか？でどういうことかというとね、普通苦しみなんて受けたくないんです。普通は。だって当然です。でもね、ちょっと考えてください。あなたの愛している人が、本当に大事な人が、今苦しんで痛んでいたら、ほんの少しでもその苦しみを自分が変わってあげたい、あるいはその苦しみを一緒に共有したいと思うに決まってるんです。本当に愛していたら。愛していてもそうなると離れていくってのは愛とは言いません。例えば、子供が痛んでるとき、親が傷ついてない限り、ね、親だって人間だから傷ついていたり、もう自分のことで手一杯のときはできません、ね。それは別です。でも親が傷ついてなくてっていうか、まだ余裕があるならば、普通は、子供が痛んでいたら、何とかして、癒してあげたいというか、癒されてほしいというか、その苦しみを少しでも担えたら、と思うはずなんです。本当に愛してさ、病気だったら、そばにいて、こう、手を握っていてあげたいと思うはずなんです。で、病気の時手を握ってもらうだけで、本当に楽になったりする経験を持っている人はきっといるはずなんです。で、本当に愛してる人がいたら、その苦しみを自分も分かち合いたいと思うんですよね。そう思わないわけがないんです。本当に愛しているなら。で、私たちが、イエス様から本当に大きな愛を受けて、昨日ね、コンサートで、イチトンさんの話をされていましたけど、本当に自分、神様の愛を受けたら、今度はイエス様を、こう、愛せずにはいれなくなるはず。本当にイエス様のことを好きになるはず。うんと砕いて言えば、まあ、愛するようになるわけですね。そうしてくると、この、苦しみというプレゼントも来るんですね。でも、それは、祝福なんです。なぜかというとね、私は例えば子供が8人いますけどね、長女にはやっとね、私の、まあ、苦しみというか戦いの一部をね、一緒に担ってもらうようになりました。長男があるところに留学するときですね、お金が全然なかったんですね。で、長女はお金を持ってたんです。で、長女は前から、下の子ね、三女とか、それから、長男とかね、海外留学するときにね、私はね、お金出すからって言ってたんですよ、いつもね。そうは言われても親だからね、そんなのはいい、俺が出すと思ったんですね。ね、俺が出すと思ったんですね。だから俺が出すと言ったって出すお金がない。それで神様にお祈りしてたんでね。そしたらね、私ははっきり神様から、長女に言ってごらんなさいって言われたんですね。で、まあちょっと家族に誤解があってですね、神じゃなくてね、子供に頼ったとか言ってね、私抗議を受けたんですけど、私は神の前に言い切れます。私は祈ったんです。そして、神様から言ってごらんなさいと言われたんです。私は長女だから言えたんです。 この子は精一杯生きてきて、もう稼いでいて、そしてお父さんを見てきて、一緒に宣教する方を見てきて、最初の子でもうスパルタのようにキリスト教福音を伝えてやってきて、一緒に戦ってきたものですね。で、今海外に行って仕事をしていて、そして本当にそのお金を家族のために使うことをとっても喜ぶ子なんですね。だからあの、ね、連絡をしてね、あのこれだけ必要だけどっていうこと言ったら喜んで出してくれましたよね。これは、他の子には言えないのです。私のその戦いや痛みを分かち合えるようになったんですね。彼女が私にとって大人となってくれたからです。それを分かち合える人になったからなんですよね。とっても嬉しいですよね。私は今子供なんですね、父親にとってはね。辛いことがあるんです。言いたいんですよね、お父さん今度殉教世界だから来てよってね、お父さんお母さん心配しなくていい、僕が往復の航空券を出してあげるとか言ってね、言ってみたいですね言えないですね。いまだに宅急便が送ってきたりするわけですね。とっても恥ずかしいです。本当に自分が成長したら逆に向こうを助けてあげたい、向こうから助けてもらうには助けてあげたい、助けれた時喜びを感じるように人はできているんです。そうでしょ。今でも両親は喜んでね、私が献身してるから喜んで助けてくれるんですが、助けを受けながら嬉しいんだけれども辛いんです。ああ両親を助けれたらなって、その時の方が絶対嬉しいに決まってるんです。わかりますよね皆さんね。で、あのイエス様が苦しみを皆さんにプレゼントするってことはね、皆さんを大人として見てくださったんですよ。ありがとうって、じゃあ私のこの戦いをあなたも一緒に戦ってくれるかいって、祝福だけ受けてる間は子供です。ああ神様病気を治してください、ありがとうございます。ああ神様お金を与えてください、ありがとうございます。ああ神様あの人と喧嘩したら仲良くさせてください、ありがとうございます。ああ神様ありがとうございます。いいんですよ、全部いいんですよ、全部どんどん求めてください。しかし成長してくると、神様あなたのために私も何かしたいって、ああカンボジアに献金したいなって、ああ日本の、ね、傷んだ人たちに私も捧げたいなって、そう思うはずなんですよ。でそれができたとき嬉しくなるはずなんですよ。で苦しみを引き受けるっていうのはね、これは実は愛する者にとって最も大きい成長なんですね。私がすごく大好きな言葉が、大好きな話があって、昔よくしたんですけど最近してないんですが、昔からの方はね、随分昔よく話した話ですけど、ポール・ツルニエっていうね有名な精神科医が言いました、ね、で彼は、どこの人だったっけな、ヨーロッパの人なんですけども、牧師で精神科医で、それから哲学者でカウンセラーだったんです、ね、心理学もやってて、ね、でとっても有名な人です。本いっぱい書いてます。で奥さんがいて、まあ、奥さんがいたんですね。でとってもいい仲のいい夫婦だったんですけど、ある時奥さんが来てですね、真面目な顔して言ったんです、ポール・ツルニエにね、あなたって、あなたはね私にとって本当に素晴らしいカウンセラーだって、いつも私が苦しんだ時ねカウンセリングしてくれてね、本当に穏やかになれるって、素晴らしい精神科医ですって、私にとってドクターだってね、そしてあなたは私にとって素晴らしいパスターだって、牧師だって、ね、本当に感謝してるって、でもあなたは私の夫じゃないって言ったんですよ。ポルトびっくりしたんですよ。ポルトにね、えって言ってね、冗談言って真面目に言われたからね、どういうことだいって言ったら、あなたはあなた自身の苦しみや痛みを私に分かち合ってくれたことがないじゃないですかって、私はあなたの子供ですかって、妻ですよって言ったんですよね。それで彼はね、言われたらそうだなと思ってね、じゃあって言っておもむろに座ってですね、彼の生い立ちを話し始めたんですね。生まれた時から、実は彼は若い時に、幼い時に親を失っていて、おばあちゃんに育てたりとかいろんなことがあったんで、それでいろんなことがあったんで、その話をしているうちに途中からボロボロ泣き出してしまって、話しながらボロボロボロボロ泣いたそうです。奥さんも一緒にボロボロ泣いてくれたそうですね。そして、まあ、小1時間か2時間だったんですけど、話をした、話終わった時ですね、奥さんが言ったんですね、ありがとうって、今日私はあなたの妻になれました、本当にありがとうって言ったんですよね。苦しみを共有しなかったら本物ないなんかじゃありません。苦しみを共有した時に初めて一つになれるし、そこに愛が、本当の愛が育つんですね。まあ、だから独身の人いいですか、あなたの素敵なところを見て好きになった人と結婚してはいけません結婚すぎだったらあなたの弱さをあえて知ってもらいなさい。その弱さをお互い受け取れるなら結婚して大丈夫ね。で何かというとね、苦しみも賜るっていうのは大事なところなんです。 で、私は喜びなさいでしょ。でもその苦しみもプレゼントしたらなぜ喜ぶかって言ったら、ああイエス様が私にもう大丈夫、あなただったらこの苦しみがあってもね、一緒になってくれるって認めてくれたんだなって、私が長女に連絡をしたように、他の子にはまだしてない、長男はもうちょっとしたらそういう話ができるようになると思います。一緒に助けてくれないかっていうようになると思います、ね、でそういう話をイエス様があなたにしてくれるってことは、イエス様があなたを本当に働き人としてっていうかね、どうして認めてくださったんですよ。嬉しいじゃないですか。そして一緒になってくれないかっていうんだから、それ喜びましょうよ。死と共に戦える、主がそうやって言ってくださる、そして喜ぶわけですね。そうすると喜びの向こう側にその実がつくのです。神の逆転の実が。いやね、だからパウロはね、切れ事だけ言ってないんですよね。本当に主を喜びなさいってね。で祝福もいっぱい来るよって信仰を通して、でも苦しみも来るよって、でもその苦しみは本当に祝福なんだから喜んで、もっと大きな祝福になるよってこと言うんですね。イエス様を信じて従っていくといいですか、信仰を通してたくさん祝福を見ますが、この世的な見方で見たら苦しみと思えることも許されます、必ず。でもそこで本当に喜ぶときに神様はそのことも祝福に変えてくださるんですね。でも苦しみと思えることは来るに決まってる。今回パウル牧師が来られてですね、本当に正解素晴らしかったんで、来れなかった人はインターネットに出してますから、ぜひ見てください。面白くなりましたね。今年ね、いつも主にやって喜びなさい、申します喜びなさいってわだわだ語られたってことは、今年ね、喜べないことがいっぱい来るということですとパウル牧師らしいだから喜びなさいってわだわだ言ったんだということで、ね、でもそれはないかったら、喜べないことから祝福は始まるって、そうなんですよ。まあ、罪の結果の刈り取りはね、悔い改めをしないといけませんけど、主に従っているのに苦しいことが来て喜べないことが来たとき、喜んでください。本当に神様がもうあなたなら大丈夫と思ってくださったんですね。嬉しいじゃないですか、神様に認めてもらえたら。なんか嬉しくありませんか。そしたら本当にそれを喜んでいくと、その向こう側に神の素晴らしい祝福があるということをね、知っていただきたいというふうに思います。まあ、今日はここまでに今日はしておきたいと思います。今日2つのポイントで話しました。明確なビジョンを持って、ね、教会としてはイエス様のことを一人でも多くの人に知ってほしい。もうちょっと広く言えば、リバイバルが間違いなくやっていくので、小さく考えてくださいね。私は本当に教会は数万数十万になると思ってるんです。で、40万人という時に、ね、長崎の人口の 90% じゃないかと思ったんですけど、今オンラインがあるんです。オンライン礼拝、今日もオンラインしてる人いますよね。ありがとうございます。オンライン礼拝ってのは、これは世界中に同時発信してるから、世界中に教会の方で21世紀の教会が変わったんですね。世界中が宣教地になったわけです。だから全然大げさじゃないんですよね。東京100万人って言ってますよね。私は本当にあり得ると思います。十分に韓国の教会の超牧師の教会は70万人ってね、今言ってますけれども、礼拝では3万人しか入らなくて、それで3回やってたら9万人、7回やってても21万人でしょ。あとはみんなテレビとかインターネット、テレビなんですよね。ってことは、ね、21世紀はいわゆるインターネットでそういうことが起こってくるわけですね。で、そういう本当に神様が用意しているリバイバルの働き、その働きのために私たちは呼ばれ出されたんですね。だからあなたの人生を通して主がなそうされていることは、そんな小さいことじゃないと思うんですね、この場合の時代で。日本人は特にね、返さなきゃならない負債があるから、永遠に関してはそれをね、神様与えようとしますから、必ずね、素晴らしい結果が待っていますので、そのことをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。そしてもう一つは、そのために進んでいくと苦しみが来ますよって。でもその苦しみを喜んで引き受けましょうって、祝福が必ずやっていくということをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちが、キリストを信じる信仰はもちろんです。これは祝福です。ありがとうございます。とともにキリストのための苦しみをも喜んで受け取って、その苦しみを通して与えられる神の栄光を喜びながら見ていくことができるように、力強い見てを持って導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、お一人お一人罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めをしましょう。主の前にお一人お一人ですね、悔い改めの時もしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今 具体的にあなたの心からの願いと求めを主に向かって祈ってください。主はその祈りに応えてくださいます。天皇と様、一人一人が主の前に捧げたこの祈りと願いにあなたは応えてくださって、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、また主様、お一人一人に豊かに触れて御業をなしてください。主イエスキリストの名によって命ずる心と体をゆっさりを、関節の痛みを完全に取り除いてください。喉を癒してください。背中の痛み、腰の慢性的な腰痛、完全に癒してください。イエスさんと叫び、腎臓とか肝臓とかこの内臓に関する、特に消化器に関する問題に関して血を触れてください。イエスキリストの名で血を注ぎます。血を注ぎます。叫び、躁うつ病、統合失調症、不安神経症、不眠症、これらに触れてくださり、夜今晩から熟睡できるように、神様、あなたの癒しを表してください。恐れを取り除かせ、全く恐れを締め出します。神の全く祈って恐れを締め出し解放してください。イエス様によって、イエス様によって、どうぞ境内の祝福を与え、またお仕事の祝福を与えください。受験の季節になってまいりました。どうぞお一人お一人が祭殿の場所へ、神の御心とされる祭典の場所に必ず行くことができるように、合格を与え、勝利を与え、導きを与えてください。あなたの願いは聞かれています。安心しなさい。ただ、聞かれたときに栄光を私に返しなさい。栄光を私に返すことによってさらに大きな祝福がやってくると称賛います。人はあなたが努力した、あなたが頑張ったというふうに必ず言ってきます。でもちろんあなたは努力しました、私よく知っている。でもその努力も神の恵みの中でしたことであり、その努力をの導きも神が与えたことであること、あなたが一番知っている。あなたはその栄光を私に返しなさい。そうすることによってさらに豊かな祝福と恵みを見れます。人があなたにこうあなたに栄光を期したときに気をつけなさいと知られます。それをそのまましておくと必ず あなたの中に高ぶりが出てきて、せっかくの主の祝福が途中で失われていくようになります。栄光を私に返しなさいと主を教えます。膝の痛んでいる方に触れてください。完全に癒してください。お願いいたします。ありがとうございます。感謝します。お仕事に関してですね、なんか年末にすごく必要があってちょっと不安を持っている方がいらっしゃいますけど、徹底して感謝しなさい。そして私に向かって求めなさい。私はその必要のすべてを完全に満たしていこうと主は仰います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。